青森健やかナビ、生き生き健やか。コメンテーターは、弘前大学医学研究科、COI 研究推進機構教授の村下浩一先生です。ゲストは、ブラックガーリックカンパニー中村屋の代表、中村哲夫さんです。中村さん、村下先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
今日のテーマは、黒ニンニクでございます。
あ、なるほど。
はい。興味津々。で、今日ゲストの中村さんにいろいろお聞きしていきたいと思うんですが、まず、中村さんご自身についてお聞きしたいと思うんですが、はい、ご出身はどちらなんですか？
生まれは八戸なんですけども。
八戸、
はい。はい。ね。でももう、10代の中頃からずっと弘前です。
弘前に、じゃあ今もお住まいでいらっしゃるんですか？
そうですね。
はい。なるほど。
今日、ブラックガーリックカンパニーということで、黒ニンニクのお話を伺うんですが、はい、今その黒ニンニクを作って販売するというお仕事をされている
そうですね。
そこにこう、至るまでの、経緯といいますか、
はい。
どういう人生の、なんかドラマがあったのかをお聞きしてもよろしいですか？
はい。かいつまんでお話ししますと、大学出た後、就職してまして、これが建築土木資材関係を扱う商社みたいなところで営業をずっとやっていたんですね。
はい。
会社何回か変わったんですけれども、似たような仕事で。で、営業っていう仕事結構ストレスがたまるんですよね。ですから、食生活も乱れますし、
はい。
で、暴飲暴食、タバコはやったら吸うというような生活が、長年続きまして、もう体重も、もう90キロ超ぐらいまで行きまして
行きました、
行きました、はい、りました、非常につらい思いしまして、非常にこう体を酷使しまして、やはりこう体調を崩しまして、弘前にいて、ちょっとダメだなという感じで、やめて、脳梗塞もやったんですけれども、
あらら、
2回
ほど、2回ですか？
2回ですね。それで、これあかんなと、要は自分の体を痛めつけてきて、これじゃあ体重もこれだし、お坊より体も動かないし、じゃあ少し体重を落としながら、でなおかつちょっと健康的な体にいいことをしようじゃないかというところで目覚めたわけですけれども、
なるほど。
その中で、たまたまなんですけど、黒ニンニクというものにこう出会いまして、で、もともと白い生のニンニクも好きだったんですけど、黒ニンニクもまた、美味しいものに出会いまして、じゃあこれをじゃあ自家製で作って食べようかなと思って、始めたんですけれども、ところがこれをいろんなところにこう分けてたら人気が出まして、美味しいじゃないかということで、じゃあ商売にしようかなというところで商売を始めたのがきっかけ、5年前ですけれどもね。
5年前に、
はい、
最初はご自分用に
作って、自家用に、ね、
自家用に作ってたの。
そうなんですか。
私以前テレビでちらっとこう見たことあるんですけど、なんか炊飯器使って作っているっていうのを見たことあるんですけど、
ね、作れるらしいもんね。
作れるんですか？
作れるんです。実はこれはね、本当に友達からもらった古い小さな炊飯器を、もらいまして、でそれでじゃあ作ってみようかで、作ったのが最初なんです。
あ、そうなんだ。やっぱり作れるんだ。
うん、
へえ。
非常に簡単です。
あ、そうなんですね。
例えばなんか自分の母親も作ってたなんか。
先生のお母様も。
そうそう。
それをじゃあ召し上がってたんですか？
たまたまで、ね、帰った時に作れるんだと思って。
ただ作ってる最中です、ものすごい匂いがするんですよ。もうとんでもなく匂いが、
いわゆるニンニクの匂いがするということですか？
そうですね、ニンニクの匂いっていうか、独特の、なんていうか、匂いが出ますよね、作ってる最中ですから、こう閉鎖空間の中では絶対作らない方がいいですよ。
とてもそうだ。でもそのテレビでも外で、屋外で作っておられましたね。
やっぱり匂いすごいんだろうね。
今じゃあそのやっぱり工場というかところを設けてやってらっしゃるんですか？
そうですね。工場というか、民家なんですけれども、割と周りに迷惑かからないような、ちょっと、スペースで作らせていただいていますけれども。
そうか。じゃあ、先生もお母様手作りの黒ニンニクを召し上がった
ことは？食べたことある。
ある。食べたことはある。その時の正直な感想は？
いやいや、美味しいよね。なんかこう、プルーみたいな感じ。そうそうそう。
私もね、食べたことはあるんだけど、あんまり馴染みが深くないから、今日ちょっとね、お話を伺うのすごくすごく楽しみに、してます。早速じゃあ黒ニンニクについてお話を聞きたいと思うんですが、黒ニンニクとはどういうもので、どういう特徴があるのかっていうことを教えていただいてもいいですか？
はい。黒ニンニクというのは、普通の生のニンニクを高温熟成したものなんですよね。 色が黒くなるのは、まあ、ちょっと、例えば違うんですけども、玉ねぎを炒めると茶色くなって甘くなるじゃないですか。はい、で、それと同じように高温で長時間こう熟成かけることによって、中の成分が変わってくる。はい、甘みを増してくると。
なるほど。あ、わかりやすい。例え、あ、そういうことなんですね。
それで、で、大きなポイントは、ポリフェノールの一種が、生のニンニクがない、そういうポリフェノールができているということで、でこれはすごくその血液をサラサラにしてくれて、うん、ですから抗酸化作用高くて動脈硬化の予防にも優れてますよ、うん、ということですよね。それでもちろんそのニンニク自体の本来持っている需要競争効果、疲労回復効果も期待できますよ、うん、ということで、はい、まあ食感とか味まあ様々匂うんじゃないかとか様々おっしゃる方が多いのですけれども、はい、いわゆるニンニクのような独特の匂いはないです。ただ黒ニンニク特有の風味とかあれはもちろんありますけれども、ただそれは食べてこう後で舌様に迷惑かかるような匂いじゃないので。
いやさっき村瀬先生がプルーンみたいだったっておっしゃったんですけど、
そうそうね、そういう感じです。甘酸っぱい感じのものになります。
なんかねっとりみっちりした感じの、今のって先生科学の話ですか？
いや私はそう専門家ではないんだけども、やっぱニンニクってほらすごい体にいいってのみんなご存知なんだけども、はいはい、やっぱ匂いにね抵抗ある人はすごく多いみたいなんだけど、だけどやっぱ黒ニンニクすると匂いがやっぱね抑えられて、なんか食べやすくなるみたいで、まあ何してね、やっぱニンニクってやっぱ青森を代表する農産物だから、
そうですよね、
ああいうね体にいいものをなんかより食べやすく健康のために使うってすごくいいことだなと思いますよね。
そうですよね、先ほど中村さんがその脳梗塞をねまず現れたということをおっしゃってたけど、その血液サラサラ成分とか、はい、そういったところもやっぱりこう黒ニンニクやってみようかなっていうきっかけにはなったんですか？
う
ん
う
ん
う
ん、
もうかなりいい加減年を取って傷んできて動脈硬化も進んでるとは思うけれどもまあそういうポリフェノール意識的に取ることによって、まあ、ドメ効果の進行を少しでもこう、遅らせる、そういう効果は期待できるからなと思います。
あ、ね、なるほどね。
まあね、確かに中村さん見てると、すごい顔色もいいし、元気そうだから、
そうそう、
黒ニンニクは効いてるんでしょ。
そうだ。そう、さっきほら、中村さんが90キロ超っておっしゃったんですけど、まあ、そこちょっと曖昧にせずに最高は何キロまで行かれたんですか？
98まで行きました。
聞いちゃった。でも今ね聞いてらっしゃる方はお分かりにならないと思うんですが、うんうん、今の中村さんは98キロの中村さんではないですよね。ですね、まあ、何キロぐらい？
今は74
前後ですかね。30キロ。
すごいですね。じゃあそのまあ健康に目覚められてとか、まあ、こういった黒ニンニクのこととか中で体重も落としていかれたということだったんですね。
そうですね、やはり意識的にそれをやらないと、まあ、もちろん運動もしましたけど、運動もしてのあと食べるものもある程度コントロールしながらやってって、はい、でも今ここもになってきて74、45あたりで落ちなくなっちゃった。
はい。
落ちなくなっちゃった。
もう一段努力が必要ですね。
もう一段努力が必要なんですだから落ちてる。そういうことだ。本当はね、あと10キロぐらい落としたんです
よ。あ、そうなんですか。まあそういったその黒ニンニクの効用がね、きっとこう終わりだったと思うんですが、でも正直さっき私もちらっとね、申し上げたんですが、こういう商品としても知ってるし、もう今は結構たくさんの方が黒ニンニクね。
メジャーになってきたね。
でも、その普段のね、食生活にそのどう取り入れたらいいかとか、
まあ確かにね、
取り入れられるのかとかっていうちょっと思いも正直あるんですけど、そういったあたりってどうですか？
そうですね、まあ黒ニンニクは体にいいよってことで、まあ、割と全国になって、皆様、朝食に、黒ニンニク1個こう食べるとかって、どっちかというとサプリメント的な、サプリメント取り方される方が多いと思うんですけれども、でも黒ニンニク自体、まあ、食べた方は分かると思うんです。甘くて美味しい、酸味があって、いろんな、料理との素材として結構いいものを持っているので、私はもうこれからという、もうサプリ的な取り方じゃなくて、
はい、
普通の料理の中で普段使いで、様々なものにこう、展開していければいいんかなという感じでいますね。
なるほどね。
実際そういうふうに、こう、料理に使われたりもしているんですか？
します。はい。例えば、まあ、黒ニンニクの皮むいて少しちょっと固めにこしてしまうと、それを細かく刻んで卵焼きに入れてみるとか、ドレッシングにこう混ぜてみるとか、サラダに入れてみるとかという食べ方もできますし、
中村 さんってもともとお料理とかお好きなんですか？
あ、料理大好きですよ。
素晴らしい。
でこ、まあ、ちなみに食べるのもこう大好き。
もちろん、だから95キロ、8キロですよ。
あ、ごめんなさい。そこあまりサバ読まないでくださいね。98キロですからね。だからそういう黒ニンニクを実際に、うん、あのサプリメント的に考えるんじゃなく、うん、食材として使うっていうことを考えて、実際に工夫もされていったということなんですね。ああ、なるほど。うん、じゃあ、ちょっと次のコーナーでは、うん、もうちょっと具体的にね、どんな風に、うん、黒ニンニクをこう、美味しくいただくかみたいなお話を、ね、ご教示いただけたらと思うんですが、黒ニンニクを食材として使う。はい、で、いかに美味しく食べるかっていうところをぜひ、ちょっと教えていただきたいんですけれども。
う
ん、
そうですね。はい。黒ニンニクを、まあ一般食材として使ってもらいたいなと思って、で例えば柔らかい黒ニンニクありますよね。黒ニンニクをこうまだ水分がいっぱいあるうちにそれをすりつぶしてお醤油とか味噌とかと合わせて、うん、オリジナルのソースを作ってみたり、
へー、
あるいはそういうことホームベーカリーやられる方だったらば、はい、パンに練り込んでいただいても美味しいですし、
あ、練り込むんです ね、
結構美味しいです。これは弘前のあるパン屋さんにお願いして作ってもらったことがあるんですけど、はいはい、美味しいです。これはなかなか、あとはね、はい、お好みで蜂蜜なんかで混ぜて、ヨーグルトに乗っけるとか。
先生、私自分がほらなかなか黒ニンニクを馴染みが持てないってさっき言ったのは単なる私の怠慢だったことが分かりました。
そういうことですね。
黒ニンニクをポンと自分の目の前に置いてどうしようああしようって言ってるんじゃなくて、使ってみる、いろいろこう加工して使ってみるってことなんですね。
そうですね、うん、
なるほどね。
いや、そこで中村さんのところでね、うん、黒ニンニクを、まあ、ベースにして、はい、こういろんな商品を作ってらっしゃるというふうにお聞きしたんですけれども、はい、ぜひご紹介をいただきたいんですが、
はい、ありがとうございます。ベースになるのが先ほど言った、ね、うん、黒ニンニク 100% のペーストですね、
はい、
でこれはもう、
はい、
そう、皮むく手間が省けまして、スプーン一杯で、まあ、そのまま食べてもいいですし、先ほど言ったように味噌とかお醤油とかに合わせてもらっても皮はいいですし、さまざまな用途がにね、使いますし、でもう一つは黒ニンニクと無塩バターを、
はい、
混ぜたものがあるんですけど、はい、これはまあもちろんパンパケットなんかに塗ってトーストしていただいてもいいですし、あとパスタ、
はい、
にこう仕上げにポッと使ってもらうと、ただこれ火を使う場合こう注意しなきゃならないのが、普通のバターと同じ使い方すると風味が飛んでしまって何も残らないので、
なるほど、
仕上げにこう使っていただけるような感じで、
なるほど、熱々のところにお皿の上でみたいなイメージですか。
そうですね、まあ、フライパンでも本当に仕上げの段階で使っていただけると美味しいと思います。あとこうクリームチーズなんかともすごく相性がいいので、カナッペにしてもらおうとか。
なるほど、なるほど。はい、
まああと私弘前だということもあって、今弘前の竹わさびとか
しびれも
の、はい、そういうものを使いまして、で、まあ、黒ニンニクと味噌と、
はい、
そのわさびとしびそび南蛮をこう混ぜた、そういう、
まあ、南蛮ね、
お酒のお供にもいいですし、ちょっと甘いんですけどもご飯のお供とか、で意外と作ってみて後で気がついたんですけど、炒め物に使っていただけると非常に美味しい。
うん、なるほど。
これは自分でもびっくりしていますけど、
うん、今ね、はい、こう3つペーストそのものと、うん、プラス無塩バターと、うん、それからプラス、まあ、だけわさびとかお味噌を混ぜたものって教えていただいたんですけど、うんうん、実はね先生、うん、さっき
ね
すいませんリスナーの皆様いただいてしまいました。ね、美味しかったんですよ、ね、すごく、うん、先生いかがでしたか。
いや、なんかこう新しい感覚、ああこういうのあるんだみたいな、
うん、私お味噌の混じったのをまず食べて、うん、あ、もうこれ納豆に混ぜたいとまず思ったのと、うん、で、まあ、そのご飯に乗っけて食べたいと思ったのが最初に食べた、うん、竹わさびプラスお味噌、
うん、
で、その次にバター入ったのをいただいて、うん、
あれも美味しかった
ね。美味しかったですよね、うん、食べた後にこうすごくバターの香りが口の中に風味が広がるっていうのと、で最後にペーストそのもののいただいたら美味しかったんですよ。
まあ、やっぱベースが美味しいからいろいろ組み合わせても美味しいんでしょ
う。そう、うん、まあ、さっき先生もプルーンみたいなとおっしゃったんですけども、うん、まあ、ペースト状になってるので少しこう、
はい、
もう少し緩い感じで、すごくこう加工しやすいと思ったし、うん、で、そのまま食べて本当にその甘酸っぱい美味しさっていうのがすごく感激だったんです、うんうん、美味しい。
そうですね、ありがとうございます、
ね、
個人個人で様々ないろんな他の食材とこう合わせてみて、はい、でオリジナルの自分の味のそういうソースとかの作りやすいと思いますし、うんうん、作ってもらいたいなと思って、あれは まあ、提案してるんですけれども。
ああ、そうです、はい、お家でも、はい、その、いろいろ試作されたりとか、はい、なんか、ご自分とか、ご家族の方が味見とかされたりするんですか？
そうですね。うちの袋が一番のヘビーユーザーで。
お母様
は、はい、そうなんだ。もう90になるんですけど、あ、まあ、うちの中で一番、なんていうの、消費量高いんじゃないですか、うちの母が。
黒ニンニクで元気。
あ、そうなんですね。なるほど。もう、じゃあ、こう結構、あの、いろんな試作品とかをお母様に召し上がっていただくってこともあるんですか？
そうですね。もう置いとけば、もういつの間にか彼女の中
なん
か入って
る、ね。いやいやいや、いつの間にかって。あ、そうなんだ。はい、あ、というほど、じゃあもう本当にその身近な方が、うん、あの、美味しく食べられて、
そうですね。
で、お元気でいらっしゃるっていう、その、なんていうか、その実例がね、あるっていうことなんですよね。
うん、ですね。うん。あの、まあ、昔の人はよく歩いて、体にもね、こう強いのかもしれないですけども、90過ぎても今年の雪、弘前雪多かったんですけど、雪かきしてましたもの。
あ、雪多いんだよ。
お元気ですね。まあ、あの、じゃあぜひね、私たちもこう、いただいてみたいと思うんですが、どこに行ったらこう、商品を買えるのかとか、まあ、教えていただいてもいいですか？
うん、青森市内であれば、あの、アスパム、はい、観光物産館アスパムで、私、大体3月から12月までで、月に2週間から3週間ぐらい、あの、はい、エスカレーター周りのところで、店の試食販売しておりますので。
そうなんですね。
はい。で、まあ、あの、味見だけでもしてみたいなと思われる方であれば、あの、そこに来ていただけると、出てない時もあるかもしれませんけれども、もういつでも食べられますよと。
ああ、そうですか、は
い。お試しください。
ありがとうございます。いや、先生、今日いかがでしたか？お話ね、お伺いしてみて。
やっぱね、ニンニクってこう、皆さんよく知ってる、青森代表する農産物なんだけど、はい、やっぱあの、いかにその付加価値高めるかっていうのはすごく重要で、まあ、今日中村さんのお話聞いて、まあ、ニンニクどっちかっていうと県南地方のあれなんだけど、はい、ね、津軽のそういうわさびとか、あと、はい、清水森南蛮が、
うん、そうですね。
ああいうの組み合わせるとか、また、割と黒ニンニクって最近結構有名になってきたじゃないですか。あれを、なんかこう、中村さんの知恵でこう、新たな用途だね、使い方、ただ食べるだけじゃなくて、はい、いろんなものに使えるようにやるっていう、うん、まあ、ある意味こう、新しい市場を作ることになるから、うん、すごくあの地域の活性化っていう意味でも、すごく面白い取り組みされてるなと思いましたね。
そうですね。
ぜひ頑張っていただきたい
と思います、ね。ありがとうございます。頑張ります。
ね、じゃあ黒ニンニク食べて、私たちも元気に、うん、地域も元気にということで、うん、そうですね。はい、ありがとうございます。今日は黒ニンニクについて、ブラックガーリックカンパニー中村屋の代表、中村哲夫さんにお話をお聞きしました。中村さん、村下先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。